お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから伝道者の書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は伝道者の書2章15節から26節と3章1節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
伝道者の書2章の学びをしていますが、15節。私は心の中で言った。私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、それでは私の知恵は私に何の益になろうか。私は心の中で語った。これもまた虚しいと。頭の良い人は別の出口を見つけそうなものだと考えます。でも、ソロモンはこう言います。私は心の中で語った。これもまた虚しいと。現代人が素晴らしい発明や科学の進歩にもかかわらず、人類の命をそれほど長く伸ばせてはいないというのは興味深いことです。もちろん平均寿命が10年以上も伸びたことは知っています。でも、千年前の人間と比べてみてください。あるいは永遠と比べてみてください。その十年が何だというのでしょうか。もし永遠の時計に刻まれたら、あなたの寿命は一秒にも満たないのです。ですから結論として人間はこの地上で自分たちのために大したことはしてきていないのです。伝道者の書2章の16節。事実、知恵ある者も愚かな者もいつまでも記録されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。知恵ある者も愚かな者と共に死んでいなくなる。みんな同じように死んでいくのです。あなたは生まれつき頭が良いかもしれません。高い知能指数を持っているかもしれません。教育を受けて、複数の博士号さえ持っているかもしれません。でもあなたが死ぬときには、どれ一つ取っても助けにはならないのです。またどれを取っても、あなたが死ぬことをとどめてくれるものはありません。あなたが死んで家から運び出されるときには、確かにそこから出て行かなければなりません。そしてあなたが死なないようにしてくれるものは、この世には何一つないのです。伝道者の書2章の17節。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は、私にとっては災いだ。すべては虚しく、風を覆うようなものだから。繰り返しますが、空、虚しいとは空っぽであること、意味のないこと、目的のないことです。日の下で行われる技によって何がなされたのでしょうか。トーマス・エジソンが良い例です。彼は実験室で働き、電球や蓄音機のような様々なものを開発しました。私たちが使っている録音機械は全部、まさしくエジソンの発明に遡るものです。彼は天才でしたが、彼も他のすべての人たちと同じように死にました。結局彼にとってすべてのことは何になったというのでしょうか。エジソンの実験室はフロリダ州フォートマイヤーズに保存されています。 もしそこに行くことがあったなら、エジソンの家と実験室を訪れるのは時間を割くのに値します。彼はその実験室で夜昼となく働きました。彼は最悪の不眠症でしたから、実験室に置いてある小さなベッドに短い昼寝をするために横になったのです。それまで成功しなかった多くのことをやってみるために、彼は昼も夜も努力しました。しかしトーマス・エジソンは、人生はとても退屈だと思っていたのではないかと思います。伝道者の書2章の18節。私は日の下で骨折った一切の労苦を憎んだ。後継者のために残さなければならないからである。あなたはいつの日にかすべてのものを残してこの世を去っていかなければなりません。あなたはそのことについてじっくりと考えたことがあるでしょうか。どれほど多くの人たちが人生を通して働き続けて、この世の財産を少しばかり集め、そしてそれを不信心な親戚に残していくことでしょうか。自分たちがいなくなった後で、自分たちのお金が福音を広めるために使われるようにと、財産をキリスト教団体のために残そうとする人たちもいます。でもどれほど多くのキリスト教団体が神様に背を向け、神様の御言葉を教えることから離れてしまったことでしょうか。例えばハーバード大学を創設したジョン・ハーバード氏は、ファンダメンタルな信者で、ファンダメンタルなキリスト教信仰が広められるためにと自分のお金を残しました。今日ハーバードから10メートル以内にはファンダメンタルな信仰は存在しません。彼らは信仰から離れてしまいました。ハーバード氏が残したお金は彼が意図したこととは全く逆のことに使われるようになってしまいました。今日人々はいわゆるキリスト教団体にお金を残しますが、その団体が信仰に対して誠実なままでいるという保証はないのです。ソロモンがこれと同じような問題に直面したことがわかっています。第一列王記12章は、何が起こったかを教えてくれます。ソロモンは王国を自分の息子に残しますが、彼の息子の愚かな傲慢さが王国を分裂させました。それは何という悲劇だったでしょうか。伝道者の書2章の19節。後継者が知恵ある者か愚か者か誰に分かろう。しかも私が日の下で骨折り、知恵を使ってしたすべての労苦をその者が支配するようになるのだ。これもまた虚しい。ソロモンは何かのために労苦して、その後労苦したものを愚か者に渡すことは時間の無駄だと理解しました。伝道者の書2章の20節。私は日の下で骨折った一切の労苦を思い返して絶望した。これも日の下の出来事であることに注目してください。神様から離れた人間の意見です。エペソ人への手紙2章6節に書かれているような、天のところに座っているキリストにある人間のことを言っているのではないのです。キリストにある霊的な祝福について、パウロは、エペソ人への手紙2章の6節で次のように述べています。キリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。日の下での見解はいつでも悲観主義に至ります。伝道者の書2章の23節。その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない。 これもまた虚しい。ソロモンは心配しても何の役にも立たないことに気づきました。なぜなら彼には何もできないからでした。伝道者の書2章の24節から26節。人には食べたり飲んだりし、自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない。これもまた神の御手によることが分かった。実に神から離れて誰が食べ、誰が楽しむことができようか。なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め、蓄える仕事を与えられる。これもまた虚しく風を追うようなものだ。あなたが神の人であろうと、申請していない罪人であろうと、もしあなたが自分のためだけに生きているのなら、すべては無に帰します。あなたの心は無常になり、最後には自分の手にただ枯れ葉を抱くようになるのです。さて、伝道者の書三章の学びに入りますが、この章では、ソロモンが宿命論として知られている人生哲学を取り入れるのを見ます。宿命論は異教徒たちの中では一般的でした。仏教は宿命論的な体制です。プラトン主義も宿命論です。今の時代、あるカルトは神様に対する素晴らしい信仰を持っているような印象を与えますが、実際には彼らの信仰は宿命論なんです。宿命論の哲学は、現代のアメリカではとても人気があります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は聖書カンファレンスを木曜日の夜で締めくくり、金曜日には飛行機で家に帰ることを常としています。金曜日の午後、私はどこか離れた町で飛行機に乗りますが、その時、乗客がほとんど 100% 男性であることに気づきます。彼らはどういう人たちなのでしょうか。彼らはある会社のセールスマンか代表者で、大体が既婚者です。家族は南カリフォルニアに住んでいて、毎週金曜日に彼らは飛行機で家に帰ってくるのです。その中のほとんどの人たちが疲れ切っています。彼らの顔には終日の仕事の疲れが出ています。アタッシュケースを持っている多くの人たちは、それを開けて事務所に時間通りに戻れたら提出するために最終的な報告書をまとめ始めます。あるいは彼らはおそらく家に着いたらその報告書を郵送します。月曜日に会社の社長が見ることができるようにです。飛行機の中で飲み物をもらい、カクテルを飲み終わると彼らは笑い出します。笑っているのは彼らではなくお酒だなと感じます。時々そのような中の一人の隣に座って自分たちの見解を話し合うと、彼らが宿命論的な人生を持っていることがわかります。ある時飛行機で家に帰るのに、とても荒れた天候の中を通ったことがありました。私の隣に座っていた男性は何も心配していないようでした。私は彼に言いました。あのすごい天気の中を通った時にも、あなたは怖がってはおられないようでしたね。彼の返事は、怖がっても仕方ありませんよ。怒ることは怒るんだから。変えることなんてできません。もし死ぬことが来たのなら、どうすることもできませんからね。 彼はそこに座って、とても一般的な人生哲学を持って、歯を食いしばって耐えているのでした。いろんな呼ばれ方をしますが、根本的にこれは宿命論です。とても多くの人々がその見解を持って人生に立ち向かっているのです。さて、ソロモンが宿命論の中に満足を見出そうとしています。伝道者の書3章の1節から8節。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。これがソロモンの見解です。私たちの時代には、来るままに人生を感受せよという表現を聞きます。探すのに時があり、失うのに時があります。株式市場にかければお金を失います。それはそうなるべくしてなったのです。あなたが旅行をしていて、家から離れていたとき、ある女性が簡単に自分のものになりました。それであなたは彼女を自分の部屋に招きました。あなたの哲学は、抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時があるというものです。来るままに人生を感受するのは、宿命論の哲学です。伝道者の書3章9節。働く者は労苦して何の益を得よう。現代の男たちの口癖があります。こんなことをやったって一体何の役に立つんだ。なぜ妥協しないんだ。勝ち目がないなら最初から妥協してしまえ。男たちはこのように機能するようにできています。特にビジネスの世界の信仰を持たない男たちはそうです。このような基礎の上で金儲けがされています。このような生き方をしている男たちは、喜びに満たされてはいないことがわかると思います。彼らは一緒に暮らしにくい人たちです。彼らの奥さんたちは、本当に問題を抱えているだろうと想像します。彼らは夜酒を飲んで、それから数時間は社交的になりますが、その後は彼らの邪魔をしない方が身のためだというものです。伝道者の書3章の10節。私は神が人の子らに与えて労苦させる仕事を見た。ソロモンは周りを見回しました。そして彼は言うのです。そこら中に問題のある人たちがいる。だからもし自分がその問題のいくらかでも避けられるなら、自分は幸運だと考えよう。それだけのことだ。伝道者の書3章の11節。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。英語では二つ目の文章は、神はまた人の心にこの世を与えられたと訳されています。神様はこの世が自分の心を満足させないことがわかるように、人の心にこの世を与えられたのです。彼らの心はまだ空っぽです。 多くの人たちは、自分は人生からできるだけのものを手に入れるという哲学から始めます。ですから彼らは言います。人生はオレンジのようなものだ。その価値の分だけ絞り取るつもりだ。ソロモンはそのようにしました。でも全くそのことによっては満足しませんでした。伝道者の書3章の12節。私は知った。人は生きている間に喜びを楽しむほか何も良いことがないの。もう一つのグループがあります。それは自分は正しい行いをしているのだと思っている自己満足の偽善者です。飛行機の中である人が言いました。いや、僕は人間はできるだけ良いことをすべきだと思いますよ。僕はそのように努力しています。彼は大した善行はしてはいませんでしたが、それが彼の人生哲学でした。伝道者の書3章の13節。また人が皆、食べたり飲んだりし、すべての労苦の中に幸せを見出すこともまた、神の賜物であること。飛行機の中の人は言いました。僕はお酒を飲むのは何も悪いことじゃないと思いますよ。そして彼の観点からすると、何一つ悪いことなどないというのです。これもまた、現代人の宿命論です。伝道者の書3章の14節。私は知った。神のなさることは皆、永遠に変わらないこと。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。彼らは神様の御心を第一のものとして語りますが、この見解では人間は、もし僕が救われるのが神様の御心でないのなら、僕は救われないよというのです。ご覧のように宿命論には神様の憐れみや恵みの余地はありません。宿命論は神様は祈りを聞くこともそれに応えることもないと言います。しかしあなたの人生をワクワクするものにし、喜びをもたらし、あなたの心に平安を与えるのは神様の恵みと憐れみと愛なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は唯物主義と宿命論というテーマで、伝道者の書2章15節から26節と3章1節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。